帰ってきたか。
部屋に帰ってきた椎名の行動はいつもと変わらない。台所の隅の定位置に手にしていたカバンを置き、一旦洗面所の方に移動。手洗い、うがいをし、再び台所に戻ってきた。床に置かれたカバンからラップトップを取り出し、壁を背にしていつもの席に座る。
お、早速何するんけ？
椎名が USB メモリーをパソコンに挿すのを見て、富樫は手元のキーボードに手をやった。
椎名のやつ、Wi-Fi 切っとんがんや。
ネットワークを経由して、椎名のパソコンに侵入し、彼が何をしているのかを探ろうとした富樫だった。しかし、その方法を取ることができないことを知り、彼は両腕を組んだ。
あ、ほうや。京子からもらったデータやろ、あれ。本人に何のデータ渡したんかって聞いてみれば、椎名何やっとるんかわかるがいや。
富樫は、Bluetooth ヘッドフォンを利用して、その場で電話をかけた。
なんだ？
課長、富樫です。椎名、帰宅しました。
そうか。
今、京子からもらったと思われる USB を自分の PC にぶっ刺しとります。けど、Wi-Fi 切ってあるんで、あの中には入れません。
そうか。
自分思ったんですけど、これ、直で京子に当たるっちゅうんは、いかがですか？
直で京子に？
はい。
ダメ。
なんでですか？
ダメなもんはダメや。
でも、手っ取り早いですよ。椎名のやつが何やっとるんか知るには。
んなもん分かっとる。けどダメ。
何ですか？片倉課長に遠慮しとるんですか？
いや、そうじゃない。
じゃあ。
マサさん。
はい。
少し頭使え。
富樫は岡田に言われた通り素直に目をつぶって考えた。しかし、回答らしきものは思い浮かばない。
課長、わかりません。
椎名はアホじゃない。あいつは俺らにもわからん方法で札の内部と直で連絡を取る方法を持っとる。とすると、ここで片倉京子と接触することを選んだのも計算のうちと考えられんか。
確かに。
だとすると京子はあいつの手の内にある。なんてことも考えられんか？
あ。
丸徳の檻の中にある椎名という哀れな生き物。一見するとそうとしか見えん状況に俺らはあぐらをかいとったんかもしれん。
ほんなら今すぐ強制力でもって椎名を調べるっちゅうのはどうですか？
待て待て。椎名を檻で飼っとるのは俺ら丸徳やぞ。あいつが日本に帰ってきてから6年。この6年の間に丸徳は椎名に対して何をしとったんやって話になるがや。でもしもその椎名が実は陣川やったとか、それをずっと丸徳が監視しとったとかが京子経由でマスコミに流れでもしたら、それこそ俺ら丸徳は世論に袋叩きになる。今まさに俺らは無能の素資料を受け取るがんにやぞ。
なんちゅうことや。
だから今は手が出せん。
クソが。
けどこっちも手をこまねいとるだけちゅうわけにもいかん。京子の勤め先の方を当たるよう指示出した。
ジャンフリですか？
うん。京子の同僚からあいつの仕事のことを聞き出そうと思ってな。そうすればあの USB の中身も京子と椎名の関係もわかる。
大丈夫ですかね？相手はネットメディアといえ劣気としたマスコミですよ。
それは問題ない。あそこには独自のルートがある。マスさんはこのまま椎名の行動を追ってくれんけ。
了解。
あともう一つ。
何です？
局面が変わってきた。
え、局面が変わってきた。
今ここで説明するには時間がかかる。マッサンはとにかく椎名の面倒を頼む。
どうしたんですか、課長急に。
おそらくここ数日が山になる。
この岡田の発言に戸賀氏は何かを感じ取ったのか、妙に腑に落ちた感じがした。
なるほど、椎名だけじゃないんですね。
ほうや。
同時多発的な何かが進行しとるちゅうわけですね。
厳しいぞ。相手は総力戦できとる。
敵は？
それがはっきりしとらんから厳しいんや。
戦場の霧以前の話ということですか？
ああ。
金沢片町。大通りから一本入ったところに背が低く間口が狭い店がある。揚げられている赤ちょうちんはかろうじておでんと書かれているのが判別できる程度の口っぷりだ。この一元さんを寄せつけない雰囲気の店のカウンター席で日本酒を傾ける男二人があった。
どうしたんですか？浮かない顔ですね、古田さん。
あ、おう、ちょっといろいろありましてね。
そりゃあいろいろあるでしょう、あなたのような立場なら。
まあ社長さんほどじゃないですけどね。
やめてください。その社長ってのはどうも性に合わないんですよ。
あらあら、でも実際うまいことやっとるじゃないですか。チャンネルフリーダムっちゅうネットメディアをここまでしたのはやっぱりあなたの力ですよ、加賀さん。
で、今日は何ですか？
ああ、お宅の女性記者さんの件でちょっと。
片倉京子ですか？
はい。
男は聴衆を傾けて口を開く。今、彼女には特集を担当してもらってます。
おう、どんな？
ほら、以前あったじゃないですか、新幹線の中にクソぶちまけられたやつ。
こう言った瞬間、彼はやってしまったという表情を見せた。
問題ないですよ社長、ここの大将はその手の話は特に気にしません。
すいません、気がつきませんね。
ヒグマのような風貌の店主はちらりとこちらを見ただけで仕込みに余念がない様子だ。
で、どんな内容なんです？
あの事件ですけど、京子のやつは誰かが何かの意図を持った実験的な意味合いが強いんではって踏んでましてね。
実験？
はい。
あの、どういった実験なんですか？
それは明日から3回にわたって放送される動画を見てくれればわかるんですけど。
すいません、一足先に概要だけでも教えてくれませんか？
どうしたんですか？何があったんです？
それは捜査の関係上ちょっと。
古田は酒を注いだ。
捜査ね。
え、どうしました？
古田さん、実は最近気になる動きがありましてね。
あ？
うちの社内で。
チャンフリの中でですか？
はい。
あの、それはあれですか、その京子の特集と何か関係があるんですか？
おそらく。
うん、
まあ匂うんですよ。
今度は加賀が酒を注いだ。古田はそれをクイッと一気に飲み干した。頬に赤みがさした状態の加賀はタバコをくわえた。古田はすかさずライターで加賀のくわえるそれに火をつける。
古田さん、ものすごく嫌な予感するんです。
嫌な予感？
そう、とてつもなくまずいことが進行しているような。
それは具体的に言うと？
具体的なことは分かりません。そういった具体的なものが見えないくらい大きな何かがその背後にうごめいている感じがするんです。で、多分俺が今から古田さんに開陳する考えはその大きな何かのほんの一部ってところだと思うんです。
かつて政府の中枢である財務省に身を置いとったあなたがそう感じるんですか？
はい。加賀は古田に再び釈をする。
実はわしの方も今相当やばい事態に直面してましてね。
あなたがやばいというのは相当ですね。
はい。
そこが突破されれば国家は危機に直面する。
はい。
どうも平時対応では無理があるみたいですね。すでに。
おそらく。
それは公安特化はじめ警察全体の共通認識なんですか？
そうでないところが一番まずい。
となれば政府も。古田がうなずくのを見て赤みがさしていた加賀の顔は青白いものに変わっていた。ゴノセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたらツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。ゴノセン1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。